ゲーム的テーマトーク祭り。はい、改めましてこんばんは、タカと言います。よろしくお願いします。今回はですね、今回もですね、もちおさんとコロさんのコラボ企画、ゲーム的テーマトーク祭りのお題ですね。今回は復刻してほしい機種話したいと思います。よろしくお願いします。はい、ここからが本編になります。今回のテーマはですね、復刻してほしい機種、このテーマについて話していきたいと思います。復刻してほしい機種ですね。私は個人的にですけど、レトロゲームが大好きなんですね。それなので、まあ自分が今持っている機種、ハードですね、レトロゲームのハード、ファミコンとか、あとセガの SG-1000 とか、セガマーク3とか、この辺はですね、私は今でもたまに押し入れから引っ張り出してきて遊んでいるので、特に復刻してほしいなとは思わないんですね。それなので、なかなか手に入らない昔のレトロゲーム、それを復刻してほしいんですね。私の場合はですね、子供の頃友達の家で遊ばせてもらったカセットビジョンですね。カセットビジョン遊んだことがある人っていうのは、まあ現在は40代とか50代じゃないですかね。30代後半の人も触ったことあるのかな？ちょっとわからないですけど、復刻してほしいハードっていうのは、カセットビジョンですね。あれはエポック社でしたか？確か。任天堂のファミリーコンピュータが発売される以前のハードだと思います。ファミコンより、前だっただよな、確か。カセットビジョンのモンスターマンション。モンスターマンションって名前で合ってるかな。それとか、やっぱり有名なのは、木こりの予作なんかは有名ですよね。カセットビジョンをもう一度遊んでみたいなって思います。でも実際に、手に取って遊んだとしたら、5分ぐらいでもうお腹いっぱいになっちゃうのかな、どうかな。カセットビジョンは確か本体は、まあ私は買ってもらってないんでわからないんですけど、本体価格15,000円ぐらいじゃないかな。それで、ファミコンが登場するまでは、このエポック社のカセットビジョンが、テレビゲームのトップに君臨していたような、そんな気がします。カセットビジョンはファミコンとは違ってコントローラーがないんですよね。本体、テレビゲーム機本体に、小さいレバーと、あとボタンがついてましたね。それを操作して、木こりの予作やってましたね。 私が子供の頃の話ですけど、当時小学生の時にクラスメートが、確かお父さんが歯医者さんの仕事をしてた友達がいまして、その友達の家はもういろんなものがありましたね。超合金のおもちゃとか、まああとカセットビジョンですね。やっぱり、なんか裕福な家庭っていうのは違うなと思って、子供の頃、その友達憧れていましたね。その友達の家でこのカセットビジョン遊ばせてもらいました。今はその友達、歯医者さん継いだのかな、ちょっとわからないですけど、なんとなく今そんなことを思い出しました。カセットビジョンの他はですね、あと私は、まあこれも友達の家でちょっとだけ遊ばせてもらっただけなんですけど、MSX を復刻してほしいですね。友達の家でやらせてもらったのは、MSX 版のグラディウスをプレイしました。やっぱりこのセガの SG-1000 のシューティングゲームと同じみたいで、スクロールが滑らかじゃなく、ガクガクしてるんですよね。あの独特のスクロールが、まあ私は、まあ嫌いじゃないですけどね。やっぱりファミコンのスターフォースとか、あの辺のシューティングゲームですね。滑らかな、非常に滑らかなスクロール。ああいうシューティングゲームもいいんですけど、やっぱり MSX とか、セガマーク2みたいなガクガクガクっていう、ああいうスクロールも、まあ、貧相で味があっていいと思います。あと、その友達の家で MSX を遊ばせてもらった時にですね、私が子供の頃に駄菓子屋で大好きだったゲーム、ミスタードゥーバーサスユニコーンズ、あのゲームを MSX 版でやったんですよね。軽快な BGM が大好きだったんですね。ファミコンとかそういう家庭用ハードには一切移植してないです。ミスタードゥは、あれはなんかファミコン、プレステかな、なんかあったような覚えあるんですけど、ミスタードゥバーサスユニコーンズ、このパズルアクションゲームはどういうわけか家庭用ハードには移植されていないんですね。でも MSX にはなぜか移植したっていう不思議なタイトルですね。そういうこともあって MSX を復刻してほしいですね。まあ私が遊んだ MSX のゲームっていうのは、まあ数えるとかなり少ないですね。グラディウスと、あとなんだろうな、あ、そのミスタードゥバーサスユニコーンズ、それと悪魔城ドラキュラもなんかやった覚えがありますね。私はあんまりこのドラキュラシリーズはこれといって大好きってわけじゃないんですけど、まあ世間一般的にはこの悪魔城ドラキュラシリーズは人気高いですよね。ちょっと個人的には刺さらなかったドラキュラです。スーパーカセットビジョン、そして MSX ときまして、三つ目はですね、 X68000 になります。 X68000 を買った動機っていうのは、まあ何度も話してると思うんですけど、源平東馬伝がどうしても やりたくて、この X68000 買いました。買いましたと言いますか、友達になんとかお願いしてパソコン売ってもらったんですよね。源平討魔伝、本当に好きなんですよね、あのゲーム。厳密なことはちょっとわからないですけど、この X68000 版の源平討魔伝、これはアーケード完全移植でいいと思いますね。グラフィックもすごい綺麗だったし、特にドットが荒かったっていうそういう覚えもないです。 BGM もアーケードそのまんまじゃなかったかな。確か5インチのフロッピーで、まあフロッピーを入れた時1回だけ読み込む時間がちょっと長いんですね。2、3分あったかな。2、3分カタカタカタってフロッピー読み込んで、あとはもうフロッピー取り出しても構わないので、もう一切読み込みはありません。そういう意味ではこの1回だけの読み込みなら別に2、3分、4、5分でもいいと思います。苦になりません。あのネオジオ CD みたいにですね、あの格闘ゲームなんか勝負ついたと思って次キャラを選択したらまた5、6分待つっていう、そういう読み込み方法はさすがに我慢できないですけど、この X68000 の源平討魔伝みたいに読み込み時間が2、3分あるけど、ただしその1回だけっていう、1回だけの読み込みなら2、3分ぐらいあっという間ですよね。この X68000、これの源平討魔伝もう一回やりたいですね。プレステのナムコミュージアムには入ってなかった要素で、没になった、アーケード版の没になったステージも入ってるんですね。それがちょっともう一回やってみたいなって思いました。まあちょっと源平の話しますけど、源平討魔伝のラストですね、頼朝を倒した時、我が魂は不滅じゃっていう音声が出ると思います。あのセリフは景清の言葉だったのか頼朝の言葉だったのか、どっちなんだろうね、なんてそんなことを友達と話してました。たとえ景清に今回はやられたけど、この我が魂は不滅じゃって頼朝が喋ったんじゃないかっていう、そういう意見もあったんですね。ああなるほどなーってちょっと思いました。おそらく多くの人はこのセリフは景清のセリフだと考えている人が多いと思います。我が魂は不滅じゃっていう言葉を残して最後は景清を、倒れてしまうんですよね。でもあのセリフを頼朝が言ったんじゃないかっていう、この発想もなかなか面白いですよね。当時のあのサンプリングっていうのは声区別つかないですよね。景清と頼朝の声区別できたかな。あの弁慶と義経の声はなんとなくまあ区別つきますよね。でも景清と頼朝、なんか似てるような似てないような、まあ区別つくかな。まあ源平の話はともかく、この復刻してほしい機種ですね、ハード、これはですね、現在はスーファミミニとかネオジオミニ、このブームに乗ってですね、 MSX ミニ、それとかカセットビジョンミニとか、そういった感じで復刻してくれると、個人的にすごい嬉しいんですけどね。そういうのが発売されたら私は間違いなく買うんですけど、世間的にっていうか、どうでしょう、売れますかね。 X68000 ミニとか出て喜ぶ人っていうのはどのぐらいいるのかな。 X68000 ミニが出たとしたらですね、まあ源平トーマ電はもちろん入れてほしいですね。あと当時私が持ってたのはアフターバーナーとか、あとスペースハリアーですね。やっぱりセガのゲームばっかりなんですけど、X68000 のアフターバーナー、それなりに面白かったですけど、あのホーミングミサイルの煙がですね、メッシュになっちゃったんですよね。性能の限界ってことなのかな。あの黙々とした煙の表現は、X68000 でも無理ってことだったのかな。透明になっちゃったのでなんかがっかりしました。画面中ミサイルの煙だらけで前が見えねえっていう、それが面白かったんですよね、アフターバーナー。あと YouTube で見たんですけど、 X68000 のスペースファンタジーゾーンっていうのは、あんなゲームあったかなって今でも不思議に思うんですね。確か開発途中で発売中止とかになったような、そういったソフトじゃなかったかなってちょっと思うんですけど、はっきりと思い出せないんですよね。カセットビジョンミニとか、出してくれないかな。木こりの予作とかモンスターマンション、ていうかソフトは全部で何種類ぐらいあったのかな。カセットビジョンはモンスターマンションと木こりの予作、あとなんかシューティングギャラクシアンみたいな、なんかそんなようなあったような気がしますけどね。全部で10本とか20本ぐらいだったかもしれないですけど、そういったカセットビジョンミニとか出してくれるなら、もうソフトは全部詰め込んでほしいですね。20本ぐらいなら何の問題もなく収録できると思います、カセットビジョンミニ。あと MSX ミニっていうのも私は嬉しいんですけど、私は MSX のゲームは本当に数える本数しか経験がないんですけど、当時は MSX のゲームすごい人気でしたよね。今でもツイッターなんかでよく見かけますけど、 MSX のソフトこれ買いましたとか、そういうツイートよく見ます。私はちょっとね、詳しくないんですよね。それなので、当時 MSX で遊んでいた人は、この MSX ミニが出るとしたら、これ入れてほしいっていうソフト、ものすごい数あると思います。悪魔城ドラキュラとか、多分人気なんでしょうね。あとベーマガの広告で MSX の東京ナンパストリートとか、ああいう広告子供の頃見て、ああいいな、これやってみたいなって思ってましたね。今思えばあのグラフィックはすごい寂しいですよね、あのグラフィック。でも当時はあんな貧相なグラフィックでも、ああすごいなーって 思ってたんですよね。もうあれから30年ぐらいか。あとベーマガで思い出しましたけど、私はですね、カシオのポケットコンピューター、通称ポケコンですね、そのポケコンも復刻してくれたら嬉しいですね。ポケコンで遊んでた人っていうのはどれくらいいるのかな。私の周りはクラスでは結構何人もいました。そのポケットコンピューターですね、それにベーマガに載ってるプログラムを一生懸命入れて、そしてそのゲームで遊ぶっていうことを中学1年生2年生あたりぐらいまでやってましたね。それなので、そういったポケットコンピューターミニ、ポケコンミニっていうのも出ないかな。こんなのは出ないかな。私が持ってたポケコンはカシオのPB100 っていうのを持ってました。その後 PB110 っていうのも、ちょっといいやつも発売したんですよね。懐かしいなぁ。ベーマガにシャープのポケコンのプログラムも載ってましたね。そしてそのゲーム画面もちょっとだけ載ってまして、ああいいなぁ、このポケコン触ってみたいなーって、羨ましく見てました。まあ私は、この一番安いカシオの PB100、これを買うのが精一杯でしたね。ポケコンミニ、出ないかな。ベーマガにプログラムが載ってまして、アウトランランっていうゲームタイトル。このプログラムを一生懸命入れて、そしてこの PB100 で遊んでましたね。どう見てもアウトランには似ても似つかないんですけど、なんとかね、頭の中でイメージして、これはアウトランだ、これはレースゲームなんだって思い込ませながら、ポケコンでアウトランランっていうゲームやってましたね。なんかダラダラと喋ってしまいましたけど、私が復刻してほしい機種っていうのはスーパーカセットビジョン、それと MSX、 そして X68000、 それと PB100 ですね。これらを復刻してほしいですね。これらの機種をどんな形でもいいので復刻してくれたら、私は非常に嬉しいです。今回の復刻してほしい機種の話は以上になります。ありがとうございました。エンディングです。エンディング曲はメガドライブ版ソーサリアンからビューティフルデイになります。第35回目の配信、いかがだったでしょうか。今回はですね、復刻してほしい機種、このテーマについてお話ししてみました。いかがだったでしょうか。でもこのゲーム的テーマトークですね、この順番的には今回は挫折したゲーム、このテーマについて話さなくてはいけないんですけど、これね、この挫折したゲームっていうこのテーマですね、私が提案したテーマなんですね。 で挫折したゲームの話、この話するぞって考えていたのがあったんですけど、なんかすっかり忘れてしまったんですね。あれ何の話しようとしたんだっけって、ちょっと思い出せなくなってしまったので、今回は急遽一個飛ばして復刻してほしい機種を、このテーマについて話してみました。それなので挫折したゲームについてはまた後ほど収録したいと思います。ダメですね、このド忘れしちゃだけど現段階でもまだ思い出せないんですよね。あれ確かとっておきのあの挫折したゲームの話あったんだけどなーってずっと思ってるんですけどね、未だに思い出せません。まあちょっと後でゆっくり思い出しましょう。ここでメッセージを紹介したいと思います。以前私がプレステ版の天柱のことを話しまして、そのことに関してコロさんからメッセージをいただきました。いつもテーマトーク祭りの参加ありがとうございます。天柱は2の開発途中で販売会社が撤退、版権を海外メーカーへ譲渡、3は別会社の開発へ、その後フロムが権利を取得という複雑な経路をたどっています。なので3以降は完全に別物と捉えていいかも。アクワイア版天柱の精神的な続編は後にアクワイアがスパイクチューンソフトと組んで発売した忍び道シリーズになりますね。初期天柱に感じた落ちた団子を拾って食っちゃう雑魚キャラみたいな登場人物のゆるい雰囲気が受け継がれてて僕は好きでした。一応天柱もフロムソフトウェアが版権を取得した天柱4で、再びアクワイアが開発に戻りましたが、いろいろあったせいでなんかイメージが悪くなっちゃって、僕は後期のシリーズには触れられてません。初代天柱の BGM のかっこよさは僕も同一です。オープニング曲とか大好きでしたといただきました。コロさんありがとうございます。いやー、コロさん天柱やっぱり好きなんですね。天柱面白いですよね。しかしこういったね、版権の問題とかこういうことは私は全く知りませんでした。いやー、すごい詳しいですね。やっぱり BGM が一番かっこいいのは初代天柱ですよね。オープニング曲私も大好きです。確か、天狗が出てくるステージだったかな。その BGM ですね。なんか変な男の声で、おいらは天狗って、そういう、あれは空耳なのかな。なんか男の声で、おいらは天狗って歌ってるように聞こえるんですね。それを昔私はニコニコ動画で見ました。そういったコメントがいっぱい流れてきたんですね。おいらは天狗っていう。おいらは天狗っていう、あの歌がどうも忘れられませんね。あれはただの空耳だったのかな。いやー、コロさん、いつもメッセージありがとうございます。続きましてメッセージはガンダルフさん。いやー、いつもありがとうございます。ガンダルフさん、第36話拝聴ということで。 ああいつかタカさん、モチオさん、コロさんのコラボ配信拝聴したいといただきました。ガンダルフさん、ありがとうございます。いやいや、このコロさんとモチオさんのこの二人に私が加わるっていう、そんな恐れ多いことはちょっとできませんよ、私は。それはね。でもいつかこの三人のコラボ配信聞いてみたいっていう、ちょっとこれすごい、すごい嬉しいですね。もちおさんとコロさん、お二人と私なんかがコラボするっていうのは、これはかなりおこがましいですから。私はですね、私はこう一人でひっそりと、ボソボソ喋ってます。メッセージは以上になります。このポッドキャストでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。シーサーブログの投稿フォーム、またはツイッターからハッシュタグそれは涙でとつぶやいていただけると大変励みになります。このポッドキャストですね、思えば去年の12月に第1回を配信したんですよね。いろいろ見てみると去年の12月6日に第1回をなんとか配信にこぎつけたですよね。もうあれから1年、もう1年経ったんだって、そんなことをさっき思いました。本当に早いですね。第1回配信にこぎつけるまですごい何ヶ月も前から準備していまして、全然やり方わからないとか、アートワークどうしようとか、 BGM どれにしようとか、すごい時間かかりました。そして第1回配信したと思ったら、もうあれから1年も経ったんだなって、なんか驚いてます。第1回の配信、それと今回の第35回の配信内容ですね、何か変化あるかなーってちょっと思いました。かといって今から第1回聞き直そうかなとは決して思わないんですけどね。多分ものすごい緊張して、おそらく変な声出したと思います。いやですね。まあちょっとだけ雑談しますか。アマゾンを見ていたらですね、ニンテンドースイッチ、海外版、北米版のニンテンドースイッチに SNK40 周年コレクションみたいな、そういうソフトが売ってまして、そこにどうやらアーケード版の怒りが入ってるみたいなんですね。怒りと怒り2、怒り2じゃないか、怒りと怒号双剣と怒り3が入ってたかな。それを発見しまして、いやースイッチ買っちゃおうかなって今悩んでます。そのアマゾンレビューを見ますと、この北米版のスイッチのソフト、これを実際に買った人のレビューが載ってまして、いや日本の任天堂スイッチでも問題なく遊べましたって書いてあったので、いやーこれはぜひ家で怒りやりたいなーって考えています。やっと家で怒りができる日が来ましたね。でもいざ買ってみたら、実はこれは ファミコン版の怒りでしたっていう、そういうオチにならなければいいんですけどね。多分、あのソフトは SNK のアーケードゲームが、30本ぐらい入ってるのかな。それで、5000円ぐらいでした。このソフトは別に海賊版とかそういうんじゃなくて、海外では普通に販売されてるみたいなんですけど、日本じゃ、なんでしょうね。いろいろ問題があって出ないのかな。SNK のゲーム。バーチャルコンソールでしたっけ？あれで1本600円とか700円っていう値段で、バラ売りした方が儲かるから、こういう、なんだろう、SNK コレクションみたいな、何十本も入ってるソフトっていうのは、日本では出さないんですかね。まあ、それは、これはあくまで個人的な勝手な予想なんですけどね。あと、今、任天堂で出てるカプコンのベルトスクロールアクション。あれ、いいですね。やってみたい気がします。ファイナルファイトは、当時あんまりやらなかったかな。でもああいうベルトアクションゲーム、私好きなので、確かあれ値段も3000円ぐらいですよね。その値段で、かなりのゲーム本数入ってると思います。あれ、欲しいですね。任天堂スイッチ、ますます欲しくなりました。でもせっかく今 Wii U のゼルダ、今やっぱり一人で盛り上がってるんですけど、スイッチ本体を買ったら、スイッチ版のブレスオブザワイルドも欲しくなっちゃうような気がするんですよね。せっかく Wii U 買ったんですけどね、その辺ちょっと気になってます。前回も話しましたけど、このゼルダの祠の謎が解けまして、いやー、あの時は本当に嬉しかったですね。あの水の中に3つのボール浮いてる祠なんであんなことがわからなかったんだろうって今はそう思いますけど、いや、当時はね、あの3つのボールをどうすればいいんだよって半分切れてましたね。逆切れしてました。このボールを、この爆弾を うまく使って水揚げしまして、この3つのボールを縦に重ねようとしたり、そんなことをやってましたね。うわ、これできねえよって、もうぶち切れてました。はっきり言って。なんだよ、このゲームって怒ってましたね。いやー、本当にあのね、トリックが解けた時のあの喜び、感動はもう計り知れないものがありましたね。その勢いに乗ってですね、今までクリアできなかった祠が次々とクリアできるようになりました。以前ポッドキャストで話したと思うんですけど、ですね、壁の前に大きな尖ったドリルみたいな石っていうか、なんかね、ドリルマシンみたいなものがありまして、これどうやっても動かないんですね。そうそう、その祠の名前、副題が大きな力っていう、その祠ですね。それなので、その祠の中にでかい大きな鉄球がゴロゴロしてるような祠なので、その大きな鉄球をそのドリルマシンにぶつけてみたりとか、そんなことをやってました。その祠も、もしかしてと思っていろいろやってみたら、うわ、わかったってクリアできたんですね。こういうことだったのかって、やっと 理解できました。大きな力、その副題が結構ヒントになってるんですね。あとはですね、あと最近クリアした祠は、大きな祠をクリアして、その勢いで力の加減っていう祠もやっぱりクリアできました。なるほどって思わずもう膝叩きましたね。力の加減っていう意味はこういうことだったんだ、なるほどねっていう、うん、本当にこのゼルダの伝説面白いですね、うん、なんかゼルダの話で一人で盛り上がってしまいました。そうそう、でそのアマゾンで見かけた SNK コレクション、ニンテンドースイッチ版のソフトですね、 SNK コレクション、これを買おうと思います。どうしようかな、なんか今注文すればクリスマスまでにお届けみたいなことをアマゾンで書いてあったんですね。でも今のところは私はスイッチ本体持ってないですから、スイッチ本体も買わないといけませんね。中古でもまあいいかな。特にゲームができれば中古でも私は、うん、構わないタイプなので、中古で安いものがあれば、うん、買いたいと思います。あの怒りは本当にアーケード版だと思うんですけどね。もしファミコン版だったらもう泣きます。号泣します。それでは次回配信まで。さようなら。